はい、ですね、私が11月の9日から、この金曜日ですね、11月の9日からもう本当は金曜日までだったんですけども、ちょっと藤井さんのことはずっと気になってたので、ちょっと香川県内のいくつかのところも寄らないで、そして17日岡山の集会が終わって夜、もう遅く、鴨島の病院に行ったんですね。で、その時まで、もう9月29日に私が藤井文明さんから医者からもうわずかの命の可能性が大きいということで親族を呼んどいた方がよろしいということで私も電話がかかってきたので、すぐに行ったわけですね。そういう状態でもがんがもうとても本当は重い状態だったがんが、それにもかかわらず私はその夜に行ったわけです。夜時間がそういう聞いて、すぐに大体行ったんですけども、その時ちょうど藤井さんもいなかった、私と藤井美代子さんだけだったんです。そういうことで、とてもそんなにもうあと命が短いと思えないような状態で、そしてベッドから起き上がって話を始められました。その時の表情がとっても良かったものだから、こんな笑顔はもう死ぬかもわからないという状態で、こんな笑顔とてもちょっと見られないということで、私もすぐにちょっと待ってくださいねと言って写真をちょっと撮らせてもらったんですね。別に笑顔をしてくださいと一切言わないで、話の途中でちょっと撮らせてくださいと言ったと、それが葬儀の時の写真にもなってたんです。で、それで、1時間以上もですね、文明さんも聞いてなかったという、戦前の頃、戦後間もなくキリスト教だというので、軍人の子だというので昔は大切にされたととか、戦後はいじめられたとかいうことですね、そんないろんなことまで話されて、とても死の時間間近だと思えないような状態だったのがとても意外だったですね。そういうことがありました。でもそれから私が、だんだん11月が近づいてきてですね、それでもずっと支えられておって、お料理行くたびに賛美歌を歌って祈るというと、口元で賛美を歌われた。で、声がしっかり出る場合は、出されておられたですね。そういうことで、私も途中で、私が怪我をするかもしれない。私の状態も、もうずっと、ほとんど休みなくだったので、各地いっぱいいっぱい日中移動する、あるいは、各地に寄るために夜に遅く帰ってきて、夕食も十分取れないというのが実際にいろいろあったわけです。睡眠も十分、そんな状態が、県外行くとどうしてもそういう状態があって、私自身ももう危ないところ、ちょっと調子が悪くなるところだったわけですね。で、そんなこともあったので、私自身がまず無事に帰ってこなければいけなかったので、そのため皆さんもですね、折り触れ覚えていた、祈っていただいたこと本当に感謝でした。そしてまたその間ですね、11月9日ですから、もう9月の30日でも危ないと言われておったわけです。そんな状態だから11月まで命が流れるっていう可能性も本来少なかったんですけども、出発する時にも直前に行ったんですが、前日に、その時なんとかはっきり分かってたんですね。で、10日間もその状態で保たれるだろうかと、とても私も、鹿児島行った時にですね、もう亡くなられたからといったとはすぐに帰ってくることできないんですね。そういうことで、ずっとその途中、神様に毎日祈ってたんですね。どうか支えてくださいと、それで帰ってくるまでということですね。そうして最後の岡山になった時でも、まだ大丈夫だということで、すぐに帰って夜9時半頃だったと思います。本当は9時半、9時過ぎたら入ったらいけないと、最近どこでも家族とか見舞いの人はですね、夜でも扉にしたらどこでも入っていくことができたのに、9時したらいけませんと言うんです、家族以外は。 でもう死ぬかもわからない人なんだ、いやそれでも行けませんとか押し問答して乗ったら、一人の出る人が、出るのは出るんですよ、入る子はもう、はい、入れない人、それでさっと一人の人が出るときに会えたんですね。で私はさっと入ったわけです。そして入ってですね、そしたらすぐに門番の人が追いかけてきて、勝手に入っていけませんって言うんですね。行けませんって、もう死ぬかもわからないんですと言って、まあ、いろいろ押すもんですね。そして別の雇い人なの受付の人ですよね、その人に、その主演の人が言うてくれたわけです、まあ、この人はもう特別な状況で家族じゃないけどとてもまあ親しく以前から何度も来てる人なんだと、そんならそんなんしていいんですかなんて言ってですね、その例外そんなんしていいんですかとか言って、状態で、まあ、看護婦さんに詰め所に行って聞いていますと電話で。そしてまあ何度も顔も私も知ってたもんだから、そちらの人もすぐに大丈夫ですと来てくださいということだったんですね。それで行って最後の時にお会いできて話しかける、私もう帰りましたと、本当かすかにですね、藤井さんももう本当に、少し前でもかすかに反応したということで、もう帰りましたと言ってですね、そしてそれで人生の見習いとかもう一つの歌を小さい子で歌ったんです。そしてそれからほぼ10時間余り、その翌日の朝に召されたんですね。もうそういうことで本当にですね、それは単なる偶然とかそういうことじゃなくて、ずっと待っていてくださったという感じがしましたですね。そういうことが今日のですね、本当に神様を見心かなったら求めたら与えられたということ、神様を信じてない人はこれはもう単なる偶然だと、けれども善意の式でも私も話したんですけど、神様を全能を信じる者にとって偶然という人は一つもないんですね。街角でたまたまあった、偶然あったと、それはどうしてあったか理由がわからないだけなんです。自分は用事で別の用事で行った、この人は別のことで行った、たまたまあったと、全然予定もしてなかった。神様ご存知ですね。そういうふうに神様は全部わかる見通すお方だから、私たちが気づかない思いまで全部見抜いておるということだから、神を信じる者にとっては偶然はないということです。全て神様のご意志に沿って行われているということになるわけです。で、理由はわからない、いくらでもありますね。どうしてこんなこと起こるんだろうかと、理由はわからないことはでもいくらでもある。それも私が信仰をなぜ突然持ったのか、キリスト教の講演会でその後前に行われたけど誰一人ほとんど入ってこなかった。この講演会に参加する人は柳原太郎記念講演会だったけど、毎年毎年しててもほとんど誰もずっと入ってこなかった。私がたまたま古本屋で見つけた柳原の本、なんで私が見つけたのか、たくさん並んでる古本、まあ、そういうふうなこと、一人一人の能力、健康状態、顔形、どうしてそんな顔なのか、のことを聞いたって分かるはずないですね。DNA の仕組みがこうなったと、まあ、こういう仕組みはなぜ生まれたのか、誰がその仕組みの変化、いろんな変化を作ったのか、もう途端に分からなくなるんです、こういう花でもですね。花の一つ一つのこの花びら、こんな小さい花びらからですね、大きな花から茎がツルツルしたものから、毛がたくさん生えているものから、ギザギザあるものから、いくらでも変異がある。そのギザギザは何で必要なのか。そういうことみんなわからないんです。だからわからないから神様はいないってこと、本当に単純な理由です。一つ一つみんなわからないんです。明日何が起こるか、私が明日どうなるか、どんな学問をした人も物理学者もみんなわからないことです。そういうふうに少し突き詰めて考えた、この世界はわからないことで全部満ちてるんですね。だから一つや二つというか、この子の自分にこんなことが起こった、あの人にこんなことがあった、災害が起こった、どうしてならこんな不可解なことが起こるんだから神様いないなんて、非常に単純な考え方になります。それを大きなテーマにしたのが呼ぶ気だったんですね。どうして自分がですね、特別に悪いことを何もしてないのに、こんなとっても苦しいこと、悲しいこと起こるのかと、頭でいくら考えて友人たちも議論をしてもしても解決がつかないときに、エリフという人が現れて 神様の言葉との橋渡しをしたんですね。エリフ、フというのは彼です、ヘブライ語で。エリは神です。エリフという、エリフというあの最後に出てくる、突然現れるんですね。で、突然現れたそのエリフという人に関しては、彼は神であるというふうな不思議な名前で、そうしてすぐ後に神様の言葉がヨブに語りかけると非常に似た内容なんです。この大いなる大自然の世界にあなたは一体何を知っているのかと。雲がたくさん満ち満ち、あるいは雲がなくなり、あるいは大空、その美しさ、あるいは雷のあの力、そういうすべてのですね、深い秘密を分かるのかと。動物や植物みんなそうですね。その後も神様が言われる、一つ一つ分かってるのか、分かるのかって次々と言われた。要するにこの世界には分からないことばっかりなんやと。だから自分に、あるいはこんな災難が起こったから分からない、だから神様はいないとか、私も死んだほうがマジだって、本当にそれは間違いだということを言おうとしたんですね。そういうことでですね、私たちは神を信じるといったら、その全能と愛を同時に信じるということです。そんなことで、実際に私は求め続けたわけですね。どうか待ってくださいと、神様どうか御心でしたら私が帰るまで待ってくださいと。本当にそういうことがですね、帰って、夜に遅くに病院に行って会って、その翌朝亡くなって召されたわけですので、これも本当に不思議なことだったです。そして危ないということを初めてはっきり聞いて、すぐに行った時に撮った写真が最後を飾って、親族の一人がですね、何かあの写真見たら、五光が差しているようだというふうに親戚のある方が、老年の方が言われたような、とってもあの写真いい写真だと、不思議なほどいい写真だと言われたんですね。そういうこともあって、キリストを信じて老年にやって、もう最後は近い時にもああいう笑顔ができるって本当に不思議なことですね。作り笑顔でなかったということを思います。それで今日のところ、求めをさらば与えられんということはとってもよく知られて、私は聖書に全く関心も何もなかったこととか、でもこの言葉は知ってたです。求めをさらば与えられんって、この文語の表現ですね。それでだけど、ほとんどの人が思ってるように、求めて求めて願っても与えられないじゃないか。何が一体与えられないかと。お金ください、与えられない。立派な車ください、与えられない。健康くださいって与えられない。与えられないじゃないかと。そんなことあるはずがないというふうに、パッとこれこのことは捨てて、もう二度と考えないと。私が最後に2年間だけ、それも希望して行った一般高校、中間の停止、夜間の停止、一般の前立腺移行、それから盲学校、老学校と、最後に養護学校も希望して、最後2年間だけ短い期間行ったわけです。もう寝たきりの方、植物人間的な状態から、それから非常に利発で事故でそうになった人は、とっても、いわゆる知能が高い人がおって、あるクラスなんかはその人だけ特別にですね、1年上の、私が問題を作ったら算数やらなきゃいけなくて、小学生だったけど、もう全然この分かり方が違うんですね。スピードがこういうパッと分かる、こういうパッと分かると、とっても数学の才があった女の子だったんですね。遊んでおって、このブランコの長いブランコですね、長いブランコ、この頃全く姿を消したんです。危ないからって、普通のブランコでも姿を消した、これ長いブランコに乗っていっぱい乗って、こう一斉して寄るんですよね。私のスリルがあった、それが思いっきりバーンと胸になったり、内臓なんか破壊するとかいうことで、神経もどうかなって、足、全身が、下半身が動かなくなった。そういう人が最後に勤めた洋学校におったんですが、そのクラスをした時に、私が時折ですね、例えば小学生6年生といえどもですね、世の中のこととか 神様のこととかそういったこと時折お料理言ってたんですね。こんな花があったらこんな持ってきて、これは神様が作ったとか、そしてこの聖書には有名な言葉ありますよと、求めよさらば与えられんということは黒板に書いてですね、まあ皆さん意味が分からなくて覚えてくださいねとか言って、またある女の子が、以前にも私は一度言ったことあると思いますね、パッと手を挙げてですね、今私はこの足を直してくださいと言いました、でも叶えません、そんなことは嘘ですって言うんですね。パッとはっきりですね言ったわけです。そういうことでですね、ほとんどの人はそういうふうに、こんなことは本当であるはずがないというのを思うわけです、けれども聖書の言葉、神様の言葉っていうのは表面的に見たら嘘みたいに見えるほど信じられないと思っても、そこに本当に深い意味があって、まず私たちはでこの言葉、さっきのようなですね、ずっと祈ってたら本当に私が帰るまで命が支えられたと、いわゆる目に見える世界でもそう起こったよ、こういうことはいつもあることじゃないんです。ここにおられる方々もそういう状況に直面することはほとんどまず可能性はないと思います。でも求めをさらば与えられるって、とっても大事なことはいつも叶えられることがある。それは何だろうかと、一番大事なことって何なのかと、大事だからこそキリストはそのために来られて、福音というのもそのことなんですね。それは全ての人が持っている、どのように頭をいくても、さっきの女の子にすごい利発な子であってもノーベル賞をもらった湯川さんのような、最近のようないろんな人、 iPS がどうのこと、いろんなことができる、そんな人がどんなに頑張ったところで決してできないことがある。それが心の中の自分中心、あるいは自分が高められて崇められたい褒められたい、自分中心という、これは国家的にも戦前の日本は日本中心で、中国の人がどんなに苦労しもうとどんどん侵略していった。豊臣秀吉の時にもですね、朝鮮の人たちがどんなに苦しんだか、そのこと考えない、どんどん侵略していってですね、たくさんの人を殺した。当時の世界で一番ぐらい規模の大きな戦争になって、ほとんど日本人は知らないですよね。私も日本人は相当大学の受験にあったから詳しく学んだけど、本当に簡単だ。でも調べていくと本当に悲惨なこと、村中を焼き払したりですね、もう自分の手柄を持っていくために罪もない朝鮮の花を全部削いでいって、花を貯めて持って帰った。今京都の東山のところにミミズカット使用するから、本当花塚なんですね、花を切り取って、そんな風なことをいっぱいした。これも全部自分の国、自分中心、欲望中心、秀吉の戦争もみんなそうですね。今度のアメリカの大統領になった人もアメリカファーストということを散々言っておりますが、身近なも中心、自分中心、家族中心、これまあある意味で当たり前、本能だから、動物は全部そうですよね。それがでもキリスト教になると罪ということ、間違ってると、そういう心、考え方、思い、本能ですね、自分中心というのは、守る動物だから人間も。でもそれは人間としての正しいあり方ではないと。それをどんどんやったら必ず争いが起こる、奪い合いが起こる、殺し合いも起こる。だから全く別の道をイエス様、神様は知らせたわけですね。それはまずそういったさまざまな汚れ、罪を清め許すという道だと。みんなが持ってる一番難しい、どんなに科学が発達しても学問をしても頭が良くても金メダルをもらっても一切解決ができない問題が、そのみんながこの奥深くに持っている罪、自分中心ということなんですね。教育がこれだけ発達しても、昔は大学行く人は誰もいなかった、学校教育すれば受けられなかった、江戸時代でもほとんど誰も、今日では高等学校 98% もほとんど全部が行くし、大学には人口の半分まで行くと。それだけ表面的には勉強をたくさんしても全くそういうことは変わらないですね。汚れ、心の汚れは全然どうもならない、むしろ余計に豊かになると汚れが増えている、汚れが増えていると。 そういうふうに一番大事なことは罪の許し、そして清めなんですね。そのためにイエスは来られたわけです。十字架で死なれたもそのためだ。そしてそこから復活をされて、許された罪、許された心に聖なる霊として来てくださるんだということだったわけです。その罪の許しって最大のものは、それこそがですね、求めたら日々与えられるわけです。ですね、病気を今癒してくださいって言ったら、それはもうなかなかその目に聞いてくれない。あった時は、私の親しい人も死にかかってる、どっか行かしてください。どんなに祈っても祈っても聞かれないということは実はほとんどでしょう。けれども、福音書にもあるイエス様が、中部の人を運んできたと。車もない時代に山も丘も越えて遠くからイエスさんと運んできた。そしてイエスは神の子だと、きっと癒してくださると信じて連れて行ったけど、そんな子来な来なということで人がいっぱいで入れないから諦めなかったんですね。何でもですね、これが本当に良いことは諦めたらいけないんですね。さっき言ったように私がもうインターホンでしたら、そこの晩してる主演の人が、いやそれは見舞いの人もダメ、9時過ぎたらダメですと言い張るんですね。で言い張って押し物の人もこれらちがあるの、たまたまちょうど入ってきた、さっと入ったわけです。入ったら追いかけて説明できたわけです。そしてこの受付の男の人に、病院の関係者で別の外部が雇った人にも話して、そして本当にこれも求めたら、真剣に求めたら、ふっと開いたんですよね。叩きを扉あ明らかれんってありますよね。本当に扉開いて入っていって最後に開いたわけです。あの時に私、あそうですか、ほなもう帰りますとか言って帰ったらですよ、そのためにわざわざ一日予定を変えてまでして来たのに意味がない。そしてあぐらさん死んどったということ、そういうことになりますね。こういうふうに本当にこれも門を叩け皿は開かれんって、本当に開かれるとことも実際にあり得たということですね。もちろんそれはそんなことはごくたまにしかないことですが、そういうふうにたまにしかないことじゃなくて、いつもいつもある。これが私たちの毎日の罪を許してください、言ったらですね、心が言ったら許してくださるということなんですね。許しの静かな細き声を聞くということです。その声が分からなくてもそれを信じるということですね。許してくださいと言えば許してくださるんだと、信じるだけで許されるという神様の言葉を信じると。私のこうしたキリスト信仰の出発点もそこにあったんです。柳原という一人の全然会ったことも全く知らない人の書いた本の中に、私たちはそういう心の問題を抱えている、それを罪を許してくださいと祈るでは、十字架の上からキリストがお前の罪は許されたのだと言ってくださっているんだと、それを不思議なほど単純に、私はその時は毎日のように激しい議論を戦わしてたんですね。どうしてあのふうに単純に受け入れることができたのか、とても不思議です。ただ単の立ち読みで、そういうふうにこれは聖なる霊、聖霊様が働いたとしか言いようがないんですね。別に私は信仰を求めたわけじゃなかったのに、そういうふうに求めていなくても神様からのご計画でさっとそういうふうに開かれたから、開かれたものはそれで黙っておらないで、さらなるものを求めていくと、聖なる霊を、御言葉を求めていくということなんですね。パウロさんもそうです。キリストなの全然求めていなかったんです。むしろ抹殺してやろうと、キリストを殺すことまでしたと書いてあります。神様の一方的なご計画で突然イエス様の光がさして語りかけられて、そしてそれもの罪を許していただいたと。でも終生ですね、私は罪人の頭だと、キリストを殺すことまでしたと、という気持ちが書いてあります。もう本当にこういったことは日常的に起こること、例えばさっき私がですね、みことちゃんの名前を間違ってっかり、そんなことも罪ですね。 忙しさに取り構えとったら、そうふっとですね、行ってしまうわけです。私は忘れても子供さんにとったら、お母さんの名前と間違われたとか言ったらですね、町のことを何と思ってるのかと、場合によってふっとそういうことが残ったりするんですよね。だからそういう余計なことを残していくことは、これまた罪なわけです。でもそんなことが残ったら、もう私は消そうったって消せないわけです。でもそういったこともいくらでもたくさんあるわけですよね。学校の先生なんかしてたり、その何らかのこと、あるいは友人関係でも、あるいはこの頃メール、悪いことを言って言ってしてですね、いじめる。で、東京大学、お母さん母娘で一生懸命やって、娘さんが東京都大まで行った人が、あの電通と大きな会社でいじめを打って自ら死んでいったとか、なんとも、まあ、言いようのないような事件ですね。でもその女の人も女の人ですよね。問題点はさっと辞めたらよかったですよね。それから頭の良い人だった。でもそういう裏ができんほど、判断ができないほど非常にこう、朦朧としてきてしまったと思います。4年前そこにやはり本当に神様の力に頼ってすがることができたら、そこまでですね、判断を、自分が死んだら残されたお母さんどんなに思う苦しいだろうか、生涯そういうことを思ったら、相談をしたりやめられる、思い切ってやめたら済むことだったんですよね。それを支えるものがなかったら、いくら頭が良くても本当にそういう人間はとっても脆いものだということですね。はい、そういうことで、みんなそういう神に頼らないという罪をみんな持ってる。自分では気づかないけど、神様を信じるようになった、あ、これも罪だ、これも罪だと分かる。いくらでもあるわけです。そのためにやはり十字架を仰ぐことによって許す、罪の許しを求めたら与えられるですね。求めをさらば与えられるということは、一番大事な罪の許しは確かに確実に与える。それが与えられなかった、もやもやしたままで、キリスト様、キリスト教でも嫌だと、こうしなさい、ああしなさい、いいことばっかり、そんなのも嫌だと言って誤解した人は離れていく。本当に罪の許しを味わった者は決して離れないということですね。こういうふうに求めをそうすれば与えられるという、その一言の中にさまざまなの表面の奥の奥には含んでいるわけです。だからこそ福音なんですね。誰にでもね、与える、一番になるなんていうことはほとんどの人与えられないわけです。そもそもそんなことを求めるんではなくって、誰でも与えるということですね。神の国を求めなさい、それを求める。すぐ上に書いてありますよね。まず神の国と神様に義とされる、義とされる、それは罪許されるということでもあるわけです。神様の正義を行えなんて言ったらできない、できないからこそ私は許しを信じますと言ったら、それであなたはもう正しいことをしたと同じですよと言ってくださると、それが義とされるということですね。そうしてこの聖なる霊が与えておればこそ、私たちはイエス様を救い主として信じ仰うことができる。イエス様を圧勝と言って言うことができるのは聖霊によらなければいけないとパウロも書いてあります。聖霊というと、なんかうなされたように異言を言ったりですね、パッとこう病気を治して救って足を立てて、そんなことを言ってるのは決してなくって、イエス様と心から言えるだけ、それだけでも聖なる霊が与えられていると、そういうふうに、絶えず言えるということは、絶えず聖霊が働いて言える、聖霊が働いて聖霊が与えられているということです。今日も明日もイエス様ということができるということ、それは聖なる霊が与えられているからですよね。そういうふうにこのことは非常に身近な問題であると、求めをさらば与えられる。そして門を叩けさらば開かれる、神様の国の門を叩いたら何かは開かれるですね。岡山の前は鳥取で小さな集まりなんですね。 今日は参加しておらないけど、鳥取の長谷川さんはヘルニアの手術をしてずっと長く痛くて、まともにちゃんと歩けないというといろいろついて、ブロック注射をしてもどうしても良くならないというので、まあ、最後に手術からその周回もできるかどうかということであったわけです。まあなんとかそういうことで、そこでちょうどその時に夕方に窓のとこから、宵の明星が輝いていたんですね。それで、私は谷の百合、明けの星、あるいは明けの明星なんですが、やはり金星ということでは同じですから、そこを見てくださいと言って、そしたらある人はもう60も超えてるんだけど、あ、私は金星初めて見た、知らなかったって。水金地火木土天解明は小学生から教えられてくると、実際の金星は60を過ぎても60年70年初めて見たという人も確かにたくさんおられるんですね。で、聖書ではこの金星を、特に明けの明星の金星を再臨のキリストとまでですね、はっきりと見つめて、そしてそこに思いを巡らしていたということも共に合わせてお話をしたことでした。そういう星を見てもそこから何かを求めたら何かが与えられる。 Something beautiful, Something pure, pure, Something pure ですね。そうした何か清いもの、何か美しいもの、何か力もほんのわずかし雫でも与えられるです。じっと見つめないと与えられない。こういう花でもですね、通りかかるの。もう今の悩みのこととか、まあ例えば株とかに夢中になったら株の値段また上がるか、そんなこと思ってたら花が咲いとら雲がとか全然思わないと思います。毎日毎日それにもう一生懸命見ているという、非常にある意味では、ま、あの貧困な精神になると思いますよね。そういうテレビの画面に座っていつもそれして生活していると。で、本当にそういう状態は現代を象徴している、数字にいつも踊らされているということです。だからやはり静かに、静かなり、静かなる細き声と、私が初めて聞いた大学4年の時のその講演なるもの、キリスト教の話のタイトルが静かなる細き声という、列王記、列王記のエリアにが聞いた声ですね。そういうことを求めないとですね、静まって求めないと全く聞こえない。黙祷という5分、まあ、5分ぐらいを取っている、まあ、5分で本当は短いですけども、まだ黙祷に慣れてない人もおるということで、まあ、5分ということにしてありますが、静まると御声が少しなりとも与えられる。あるいは他の人の苦しみ悲しみも少しなりとも実感して思い起こされると、そうしてこれは祈ろうという気持ちにもさせられる。静まらなければ、そう静まって祈りなさいという御声も聞こえない。静まれば与えられるということがある。そんなふうにこの求める、そして門を叩くと神の国が少しなりとも開かれて、この地上にはないものが確かに少しなりとも与える。太平洋の海のこの雫のようなものでもあって、それが与えられたら少しでも違うわけですよね。神様の国は無限だから、無限大、太平洋よりもはるかに無限、もうちょっと無限大だから、他のもの、人間の愛みたいなものはもらったら、この人はもらってしまったらもう他の人には注げない。一対一でそうしておいても必死になって相手、他の人にしたらもう妬みで激しく憎む。他の人にはそういう男女の愛なんてあげられないんです。あげたら怒り出すということ、もう有限で狭い狭いからですね。ところが神様の愛はもらえばもらうほど増えると、神様も喜んでくださるとですね、そんだけ違うということですね。だから私たちも求めよう。神様の愛、神様の真実、それか神様の力、それか神様のさまざまなご計画、御言葉、聖霊、あるいはこういうの美しいものに感じる心、そういうのないと思ったらくださいと言っていると、そういうものは確かにわずかであってもくださると、それをまとめてルカの福音書では、 何かくださるということで、そのすべてを罪の許しをみんなまとめて一言で言ってる。それがこのルカの福音書版には書いてあるですね。ルカの三条の教えのところです。11章のルカ11章の13節です。ルカの福音書11章の13節、128ページ、新教大学新約聖書の128ページです。これは9節からつながっているですね。11章の9節、求めをそうすれば与える、探すよそうすれば見つかる、門を叩けそうすれば開かれる。そしてその後、神様は必ず、いよいよ愛のお方なんだから必ずくださると、天の父は求めるに聖霊、これに全てがこもってるんですね。聖なる霊、キリスト神様と同じですので、一切の真実なもの、清いもの、愛のもの、それから全てを見通す目だから、死んだ後もすでに召された人とその霊の万能の目で会うこともできるということにもなります。そういうことですので、私たちも自分が目的とすることは与えられなくても、きっと他のことが与えられるに違いないと思って、それまた聖なる霊でもある、忍耐する力もそうだけど、信じて、このことはですね、神からのメッセージだということを、日々のメッセージだということを思って歩みたいと願うわけです。はい、以上です。